ですね、時々私自分のブログを見て皆さんがコメントを寄せていただいてるんで、まあ、それを参考にさせていただいてるんですね。まあ、自分と違う考えでいろいろものを見ておられるので私にとっての勉強もとても役に立つんですが、それにご返事をするっていうことがいちいちできないとかですね、それから今まではこういうご意見なんだなと思うだけだったんですが、ご質問のある場合はですね、まあ私に余裕がある時だけ、あんまり無理するとまた病気になったりするので私に余裕がある時だけなんですが、ご質問に答えてということで、時々ブログに出したいというふうに思っております。この前見てましたら、これは何でしたかね、15の夜のやつじゃないかと思いますが、日本は戦争に負けたのか勝ったのかと、先生は負けたとも言えないと言ってるけど、現実的にミズーリ号の戦艦ミズーリの上で降伏文書に調印したじゃないかと、まあ、いうふうに言われておりまして、それはもちろんそれが常識的なんですね。それでいいんですが、あまりに日本が負けた強調しすぎて、あの戦争の意義から言って実質的にあの戦争がその意義を失ったのかどうかというものが少ない。つまり勝負に負けて、試合に勝って勝負に負けるとかいろいろありますよね。そういう点で言えば私はですね、アメリカには負けたが、あれは4カ国と宣戦布告したんですね。アメリカ、イギリス、オランダ、中国、その4カ国に対しては少なくとも2勝1敗1引き分けだったと、もしくは3勝1敗だったと、日本のですね。ですから4カ国に対して戦争した、宣戦布告どうのこうのって皆さんうるさく言うんですが、そういう点ではどんなに譲っても2勝1敗1引き分け、日本はイギリスに完璧に勝ちましたし、オランダも完璧に勝ちましたんで、まあ、その点ではですね、2勝は間違いないと、まあ、いうふうに思うんですね。それでその結果はどうなったかというとですね、戦争前というのは世界のほとんどの国が植民地だったんですよ。ほとんどの国というのはどんなんかったらすごいんですよね。植民地を持ってた国っつったら、イギリス、フランス、オランダ、ドイツ、それからスペイン、ポルトガル、かつてのね、まあ、その辺が、それからアメリカですね、それが中心ですから、イギリス、フランス、オランダ、ドイツ、スペイン、ポルトガル、アメリカと7カ国ですよ。7カ国が、ヨーロッパ以外のところの世界のほとんどの国を植民地にしてたわけですよ。私が時々絵を出しますけどね、もう世界中植民地っていう感じなんですよ。それが日本の戦争によってですね、ほとんどの国が独立したわけですね。まあ、これには本当アジア、アフリカの国は本当に日本に感謝してて、まあ、1955年のバンドン会議、これが有色人種の国際会議としては初めてだと言われておりますが、実は1943年に、東条英機が、大東亜会議ってやってますからね、これがまあ僕は有色人種では国際会議初めてだと思うんですが、何しろ日本人というのは自分の国を小さく見せる、自分の国を悪く見せるっていうことが好きなんですよ。まあ、これはね、謙譲の美徳でね、何かお菓子折りを持ってた時につまらないもんですがってのと一緒なんですけどね。だけど国際的にはもちろんそれは日本のいい風習なんですが、国際的には大東亜会議が最初じゃないかって僕が言うとですね、あれは日本が負けかけてからやったところだとか、日本には下心があったとか、いやいや国際会議って全部下心あるんですよ。それから負け出したからやっても、勝ってる時にやってもですね、国際会議であることは間違いないんですね。だけどそういう反論は日本人から来ます。むしろアメリカ人とかヨーロッパ人はですね、いやそれはそうだねと、戦争に負けかけてたのによく国際会議をやって有色人種の団結を深めたねと、まあ、こんな感じになってくるんですね。で、戦争後にですね、他国を侵略した国っつったらですね、これもほとんど中国だけなんですよ。まあ中国というと中国の方にちょっと悪いんですけど、中国共産党と言ってもいいかもしれませんね。もともと共産党政権というのは、ソビエト、ロシアも見ても分かるようにちょっと膨張主義なところがありましてね、自分が正しいから、まあ、間違っている他国を占領していいっていう、まあ、そういう思想がありますんでね。それで 共産党は1949年に中国の本土の政権を樹立してからチベット、ウイグル、内モンゴル、満州に侵略してですね、現在ではそれを中国と呼んでますけど、で日本の小学校の教科書までですね、中国の中にチベットとかウイグルとか内モンゴルとか満州を入れてるんですよね。こういうことをするから今度は中国が台湾は中国のもんだなんて言い出すわけですね。それから1978年にはさらにベトナムも占領しようと思ってベトナムに侵入して中越戦争というのを起こすんですけど、これも失敗しましてね、ベトナム結構強いもんですから押し返されてしまいましたけど、まあ戦争後に他国を侵略した国というのは中国だけだ。だから私の考え方はですね、まず第一に日本は戦争に負けたというか勝負に負けたけども戦争には勝ったと、2勝1敗1引き分けだとこう言ってですね、その目的は戦争前はほとんどの国が植民地だったじゃないか、しかし戦争後はほとんどの国が独立したじゃないかということをはっきりさせる。少なくとも事実そうなんですね。インドもインド独立戦線のトップはですね、大東亜会議に出席しております。あの頃植民地から独立しようと頑張ってたその国の人たち、アジアの国の人たちは大体大東亜会議に出席しておりますね。タイっていうのは大体外交で植民地を逃れておりましたから、タイが欠席しましたけども、タイ以外の国は出席しました。だから戦争前からですね、大東亜会議1943年からですね、日本の国際的立場は少なくとも日本はね、日本が勝ちたいと思ってたんですよ、もちろん。だけど少なくともアジアを解放するっていう副次的な目的もあったんですよ。事実あったんですよ。なかったわけじゃないんですよ。それはあったんですね。だってそれは明治19年の大鳥圭介の演説もそうですし、それからずっと日本はですね、そういう立場なんですね。でシンガポールでイギリスの要塞を全部やっつけて、それでそれがもとにイギリスはもう、プリンス・オブ・ウェールズも失ったし、インドの支配もできなくなった。それで次々とアジア諸国が独立した。インドネシアは日本から今村大将という、まあ、偉い大将が言ってましたからね。で戦後もインドネシアの独立を助けたのは日本軍、旧日本軍だったわけですね。台湾もそうですね。台湾も、中国、台湾に中華民国が逃げた時に、それをその大陸の海側で阻止したのが日本のやっぱ中将だったかな、なんかですよね。ですから、まあ、日本人はちょっと人がいいところがあってそれが誤解されるんですが、台湾にしてもインドネシアにしてもどこの国もですね、みんな日本がそれ努力してくれた、独立に援助してくれたってことは認めているんです。それはもうバンドン会議で随分言ってますね。それから戦勝国と言われたアメリカもですね、植民地であったフィリピンを手放さざるを得なかったんですよ。じゃあなんで日本がやっつけないアメリカがフィリピンを手放したかっつったら、もうですね、日本の戦いによって、白人が有色人種を食の国を植民地にするってこと自体ができなくなったんですね。ですから戦勝国のアメリカですらフィリピンの独立を認めざるを得なくなった。これもやはり日本の功績ですね。その意味では日本は勝負に負けたけども戦争には勝った。戦争の目的は一部達した、全部達したわけじゃないけど一部達したぐらいはですね言っていいんじゃないかと。いくらなんでもね、全面的に負けたようなことを言うっていうのはね、やっぱりちょっと、言い過ぎじゃないかなっていうのが私の感じなんですね。ですからまあつい、その15の夜の時には若い人たちが日本が完全に負けたと、悪いことをしたんだ、しかも戦争で悪いことをしたっていう、まあ、リベラルの人なんかいるんですけどね。僕はリベラルの人の話するとすぐ腹が立ってくるんですけど、だって最近北朝鮮でミサイルを撃ったでしょ。リベラルの人だと平和平和とか日本が戦争したのが悪いとか言ってる割にはですね、中国が占領してるのに文句言わないし、北朝鮮がミサイル撃っても文句言わないんですよ。それはまあ失礼ですけども、大江健三郎がですね、中国の原爆はいいんだ、いい原爆なんだって言ったことがありますが、やっぱそれはちょっとね、僕は 私が言ってるよりかはちょっと極端だと思うんですね。まあ今日はご質問に答えての最初で、日本は戦争に負けたのか勝ったのかということに対する私の考えを少し述べさせていただきました。まあ、しかし皆さんがコメント欄に書いていただくものはですね、非常に参考になりますので、まあいろいろご意見をお伺いしたい。しかしまあいつもご返事ができるかどうかは定かでないんで、それはまたそれで、ご勘弁いただきたいというふうに思います。